おはようございます。ただいまから令和3年第11回弥彦村次会12月定例会を再開いたします。現在の出席議員は8名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。なお1番渡辺議員から欠席の届出がなされております。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますので、ご協力をお願いいたします。なお本会議終了後、入れ替わりの後、直ちに委員会採択を取り行いますので、ご承知おきください。これより議事日程に従い、提出議案に対する総括的な質疑を行いますが、総括質疑は12月定例会で提出された議案に対し、なお疑問や確認したいこと等がある場合に、村長や教育長に方針理念などに、方針理念などを説明を求めるものでございます。なお質疑に関しては提出されました通告に沿って進めてまいります。最初に柏木文夫さんの質疑を許します。柏木文夫さん、はい、
ページ22ページをお願いしたいと思います。歳出のところでありますが、2巻1項5目12節委託料の407万円であります。まあ、質疑内容でありますけれども、平成29年に公共施設等の整備管理計画が作成されております。改めて今年度、国から公共施設に対しての計画の見通しの通知があったそうであります。平成29年に総合管理計画が作成されて4年が経過をいたしておりますが、そういう中で弥彦村では総合文化会館、社会福祉の美術館、旧竹石家住宅、弥彦体育館のサンビレッジ、総合運動場、学校教育施設の小学校、中学校、保健福祉施設の保健センター、換算層、道路、橋梁等の施設があるわけですけれども、施設の老朽化が進み、たくさんの公共施設がありますけれども、4年前に作成されました整備計画の進捗状況はどのようになっているか、現在どのような状況の進捗状況であるか、また整備計画を実施しました、どの程度の予算、まあ、多分交付税が交付されていると思うんですけれども、その金額がある程度分かりましたら、お願いをしたいと思っております。
はい、村長。
柏木議員のご質問にお答えいたします。平成28年でしたか、国からの高級事情にまして、あの時議会にはこのままですと年間、あのままやるとなると年間15億円の費用が必要となりました。まあ、総額で600億近く円もありますので、ものすごい膨大な支出を強いられるんで、その時に、まあ、国が2分の1補助をしてくれとしても、7億円の毎年追加の費用があると、これは当時の弥彦村の財政ではできませんと、はっきり申し上げました。で、これからどうなるのかというのは非常に大きな問題ですということも申し上げています。で、その後に、具体的にあのあと、じゃあ何年までやれというのは、国から何も指示しておりません。あると事実を確認して、でその中で村としてはこれまでですね、危険な箇所からまず始めようということで始めてきております。これまで、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設の長寿命化等の事業については、5年度の交付税による措置がある 記載用地を、記載を利用できることになっておりましてですね、弥彦村でも平成30年度より、村道の舗装修繕に活用し、令和3年度までに8200万円の借入を行って、元利償還金の約 40% が、交付税の基準財政需要額に算入されております。また、恐竜に関しましてはですね、国の社会資本総合整備総合交付金を活用し、平成28年度から平成30年度の3か年をかけて、村内の恐竜の点検を行い、その結果、危険と判断された矢川の新橋の改修を、令和元年度から令和2年度かけて行ったところであります。で、この新橋については、これはよく皆さんご存知のように、私自身もあの橋はよく、セブンイレブンから村山を取っている大通りに抜ける道なんで、私も結構使っている道で、金がね、非常に危険だっていうのは分かってましたんで、私から、あそこは一番危険度が高いということで、まずやってくれということで、やがらの新橋。いや、で、弥彦の中、恐竜についてはですね、あと心配なのは、伊田から走り出に抜ける、あの矢川にかかっている話、なんというかちょっと忘れましたけど、あそこも相当傷んでます。で、そういうところも今後、危険の箇所から、まずやっていきたい。ありがたいことに、恐竜については、あまり大きな川がありませんので、危険箇所も少ないんで、住んでますけど、先ほど、議員がおっしゃいましたように、公共施設については、これから本格的にやらなきゃならないというのは、もう目白押しで、まあ、危険度の高いところ、とりあえずは修繕でできるものについては、修繕か、ね、補修でやっておきますけど、いずれ本箇所に書かざるを得ないというふうには考えております。
はい、柏木議員。
大体分かりました。交付税が 40% 相当の中で来るということも聞きましたし、橋梁もある程度危険な箇所はという話があります。ちょっとまた私もこう昨日見てきまして、この公共施設のネットからこう出させてもらいました。それで見ましたらですね、まあいろいろあって、その前に令和2年度の決算書を見ますと、整備基金をちょっと見させてもらったんですね。そういう中で、その平成2年度の時でたった1000円しか基金の増額がなかった。その基金の合計がですね、400万とびとび1000円しかないんですよ。これから総合的な整備になるとですね、村長さんが言われた相当の金額が出てくると思うんですよね。そういう中でちょっと私寂しいかなという気がいたしました。それでこの中の資料で見ますと、今後ですね、村長さんが先ほど言いましたインフラの整備を見て、今後40年間の形で出てきております。それで更新費用がですね、351億、1年間にすると8億1000万かかる、まあ、村長さんが前回元行った時やっぱり相当かかるという金額がこの中に書いてございました。やはり今後ともですね、この施設の老朽化が進むということになると、この基金の金額が非常に少なくて心もとないなというふうに感じを取ったわけです。今後ですね、やはり他の施設、村長さんの公約等もあると思うんですけれども、やはり将来的なことを考えると、基金をやはり相当の金額をある程度年間を通してこう積んでいかないとですね、やはり大変になるというふうに私は感じ取っておりますけど、村長さんどうでしょうか。
はい、村長。
金の積み立てについては、基本的には金のおっしゃる通りですけれども、じゃあその基金の積み立てるときに、どの財源を当てて積み立てるかということになりますよね。どこか削るしかないんですよ。税収でやろうとしていると。福祉とか教育とか、それを削らない限り出てきません。普通のやり方やっては。で、私がこれまでやってきて、7年間でやってきたのは、まず、村を活性化して税収を上げる方策を取ろうと。その次に、今そっちの、その次が2番目だった目的が第1番目になってますけど、自主財源を可能ならばできるだけ、とにかくそれを拡大するような方策を取って、それによって村を豊かにして、結果的に積み立て金を積み立てる。そうでない限り、必要な
今までに行政で使った行政費の中で必要なものを削って積み立てるしかない。で、新規のものは一切できない。国のやれって言うんだその通りになっちゃうんですよ。だから国は金を面倒見てくれると一言も書いてない。従来通りの交付税の税率でしか面倒見ませんよということは、残りは自分たちでやれって、自分たちで人口が減って交付税が減って税収が減っている中でそれだけの金をどこから出してくるかと。今で今必要とした行政の中をカットして、あるいは村の職員をもっと削って、皆さんに対するサービスを劣化させて、そこから削ってくるの、話違うでしょうと。公共事業は大事なのは、生命が危ないときは別ですけど、そうでない限り、まずそれに耐えるような村の財政の仕組みを作らなきゃいけない。ということで、私、今までやってきました。そうでない限り、何にもできません。要するに職員の給料半分にして、議員の歳費も半分にして、そこまでいかざるをいない金額なんです、これは。今まで条理やってたら、そうじゃなくて、村を豊かにして活性化しながら、積立金をするには、税収を増やす、それから自主財源を増やす、この2つしかない。ということで、今までやってきました。これを知ってます。いや、積立金がないの。じゃあ、税調整金もそんなに積み立っていません。それも、それを積み立って、首太いよりも、その金を使って、将来的に村の投資者をはるかに村にとってプラスだという判断で、全部やって今までやってきましたね。それをご理解願いたいというふうに思います。
これ3回目でございますので、やめますけれども、やはり私、ちょっとやっぱり心配なのは、やはり前年度、平成2年、令和2年に、基金がたった1000円しか積まなかったということがあるわけですよ。やはりこれから、300億円の要は整備がなされるところにおいてあまりにも少なすぎたというのは私はちょっと心配をしております。村長の公約もあって、実習財源を確立するというのは分かりますけれども、やはり少しでもですね、これ以上の額、やはり1000万2000万1億というような金額を積んでいかないと将来的に困るのではないかなという中で私は質問させてもらっております。あれはいりませんけれども、答えいりませんけれども、ぜひとも来年度ですね、新年度予算の中にはやはり多額の積み立てをお願いをして終わらせてもらいます。
はい、その他、柏木さん、通告では加工施設整備の話が出ておりますが、これはよろしいですか。
はい、じゃあ私また続きさせてもらいたいと思っております。今度ページ30ページになります。6巻の1目1項4目12節委託料500万でございます。前回委員会で鈴木課長さんより説明を受けております。そういう中でちょっと特許の問題が私心配でしたのでお願いをしたいと思っております。課長さんの中で弁護士さんとか税理士さんと協議をしたという話もありましたし、製造業者が多くなると価格競争があり利益あまり出ないんじゃないかと。そしてその中で3番目として、特許の申請はしない方がいいんじゃないかと。そして株式が完成された場合は買った時の行政なり商売をしている人たちが弥彦村と協議をするした方がいいんじゃないかという話がありました。そういう中で私は開発費を出して500万を出してそのままにしていいのかなという中で委員会で質問をさせてもらって、その特許をどういうふうにするのかという話を質問させてもらいました。その特許の関係、またその商品が販売されたという弥彦村との協議を どういうふうに考えているのか、村長さんから答弁をお願いしたいと思っております。
はい、はい、村長。
これは議員さんという秘書にもお願いしたいんですけども、この後、本田宝也議員がご質問なさいますけども、ほぼ同じようなことが入っておりましてですね、これを別々に説明するよりは、本田議員の後に一括して答弁させていただけてよろしいでしょうか。
わかりました、
はい、じゃあ本田議員、
9番、
はい、
本田議員、今ほど の加工施設設備開発研究委託料500万円に関連いたしまして、枝豆の加工に関することだと理解しておりますけれども、先般枝豆関連の9月議会におきまして、冷凍工場については、エアウォーター JA 越後中央弥彦村の共同出資会社を作ることに合意したとの話から、その後 JA 越後中央より大合併等の問題がありまして、もう少し詰めたいとの申し出がありました。まあ、私が理解したところでは実質出資をしないということなのだろうと思い受け取りました。まあ、一連の枝豆事業におきまして、その主体となる事業体が決まらず、責任主体が定まっていない状況で公共資金を投じるということは、村民の同意が得られないと懸念いたしますけれども、村長のお考えは伺いたいと思います。また、共同出資会社について、その後進展がありましたら、お伺いいたします。
はい、はい、村長。
本田議員のご質問にお答えいたします。もともとこの枝豆事業は、共同選果場までは行政としては別に珍しい事業ではありません。ただし、今の状況、全国の状況、新潟県はもちろんですが、全国の状況を見てまして、村が共同選果場を建てて、それをまあ民間に委託して運営するというのは、これはないんです。ほとんど。J 農協さんか、あるいは事業組合の農家の方が作られて、そこにやるというのは普通のやり方です。だけど、弥彦村はそれができなかったんです。で、これも前から議会で申し上げていますけれども、最初は越後中央さんがやっていくの、これが一番いい。で、越後中央さんにお願いしたら、白根が合併、来年4月に合併する白根の組合がすでに去年の段階で共同選果場があって、できません。あと4年後なら小林さん考えてもいいって言われましたけど、4年後だったらもう遅いんです。遅いっていうのはこれ商品ですから、市場が固定化された時にのこのこと出ていっても全然相手にされない。で、今だったらまだ間に合うということで、もうやむにやまず村がやりました。で、ここから後の話は、これは行政としてはあまりやったことがない、全国的にもあんまりやってないはずです。昔言いますとね、池田町、北海道の池田町がワインをやった、ワインのワイナリーを作って自分たちでレストランを作ってやったっていうのが残ってますけどね、多分あれもその後あんまり効かないってことは成功してないのかもしれない。非常に珍しいんですよ。行政がそのまま事業までやるっていうのはものすごい珍しいケースなんですけども、今回は JA 越後中央さんがもう頼まない、なんとかしてやらざるを得ない、先行進行へと言いますのは、先ほど議員の質問の中で、公共資金の使い道って、公共資金はどこに使うんですか。公共資金の使い道っていうのは、一個人とか一特定な会社とか、そういう恣意的な使い方じゃなくって、公共資金は村民全体の、あるいは村の将来のために使うことであって、今度の枝豆の事業によって誰が得しますか、誰が得するかっていうのは、これ村なんですよ。最終的に毎回も何回も申し上げてますけど、3年前に大麻別の人口推計やった時に、ゼロ、一桁、二桁でも20人とか、そういう村がいっぱい、大麻がいっぱい出てくる。その時に多分人口総統体が4000人強にしかならないなると思いますけども、多分矢作地区とかね、弥彦地区とか、
特定の地区はそれなりのコミュニティがある。だけどそれ以外の農村部、私が住んでいる麓地区も含めて非常に農家が貢献してないから、とにかく少なくなって、ゼロになってほしい。じゃあ安くもらって大体これ維持できるのかっていう時に、どうしても農村部の住民、要するに人口増を、人口減を食い止めんきゃいけない。そのためにはもう考えにずっと悩んできたけど、最終的に枝豆っていうのがあって、枝豆やるならば今年の、また釈迦に説法ですけど、10あたりのコシヒカの1等米の単収が11万ぐらい買い渡しに追加上積みがあったんで、それに比べて枝豆は平均35万円だったら、場合によってブドウ針が良ければ60万円になりますよと。で、今までそれが拡大できなかったのは機械化ができなかったから、朝2時に起きて朝取りして、それで出荷する、そういう過重な労働の中でそれができた。だけど共同選果場とコンバインができれば朝4時でもいいんですよ、5時でもいいんですよ。で、場合によっては野菜の一番おいしくって栄養が高いのは朝取りじゃないんですよ、夕方なんですよ。夕方の光合成で栄養を蓄えてるのは夕方なんです。夜の間は蓄えた栄養を全部吐き出してる。本来的にはそれなんだけども、イメージ的に朝取りがいいから朝取りっていう、2時、午前2時、一番まずい時かもしれない。それなぜかって言われると、今度の枝豆の販売、すみません、ちょっと長くなりますけどいいですか、農協さんに増産分についてはなるべく農協さんにお願いしなくて自分たちでやろうと思って、そうじゃないと農家の手取りが少なくなるから。で、自分たちでやろうと思っている時に市場へ行ってお願いしてもなかなか難しいんで、この間からずっと申しましたように、一時卸し二時卸しのところに行って弥彦の枝豆を送った時に、朝取りっていうのをつけたら困りますって言われたんですよ。自分たちが二次卸しが収穫それを買ってきて、実際に自分たちのスーパーに卸すとき、朝買ってきたのに夕方卸せますかと。で、朝取りで枝豆ですって虚偽、虚偽の広告になりますと。で、やめてくれって言われたんです。で、その時に教えてもらって、まあその前から少し知ってましたけど、一番野菜の栄養が高くて美味しいのは夕方のところです。で、まあ、それでよってその機械化すればできるということで枝豆やりましたね。もう一つ、まあ、せっかくこういう機会なんで少し長くなります。ちょっと種類につらいかもしれないけど、枝豆ずっとそうじゃないですか、そうじゃなってですね、ずっとやってきて炭鉱、これはまあ表の資料をやればなんとかなるという感じがしてて、実際やってみて、まあ、これはできたし、行政として私自身と八代村小林村政の中で観光をやるのはもうほとんどないというふうに思ってます。まあ弥彦公園も出来上がったし、できてんで、もう観光事業はあとは皆さんが、村民の皆さんがやればいいことだって、行政の役割もそろそろ終わったと思ってます。だけど一番大事なのは、さっき言ったように人口減対策じゃないけど農村部、そのために農業どうやるかっていうのはものすごく難しい。これは本田議員も農家でいらっしゃるから分かったりと思いますけどね、これどうやったら金をね、2000万まで1000万とか持っていくかっていったら、もう至難の技です。米だけやってたらまず無理。で、諦めました。で、諦めたんだけど、平成30年に魚豆を食べて、あまりにも美味しかったんで、これだったらできる。で、しかも、農家の中でやりたいって、これだってやりたいよっていう若い農業者いますよって教えてもらったから、だってひょっとしたらできるんじゃないか。で、そのできるんじゃなくいろんな事業の時に大事なことがいくつもありましてね、これ皆さん、まあ古川さんご存知だと思うんだけど、商売やる時にはまずその商品が絶対的な強みよっていうのが一番いいんですよ。絶対的な強みっていうのは、例えば野菜でしたら日本で一番おいしい、あるいは日本の生産地が全部出荷できない時の端境地にうちの村は出せるとか、そういう条件があったら一番いいんですけど、弥彦村は美味しいって、これはね半端じゃなくない、その条件があってこれやればって分かったんですけど、その後にもう一つの条件だけではできません。何ができるか、 あとこれやってくる人がいるのか、生産者がいるのか、それからこれを推進してくる仲間がいるのか、それからこのお金はどっか持ってくるの、これが全部揃わない限りはできないんですよ、怖くて。で、先ほど申しましたように若い人たちがやってもいいっていう人たちが出てきてる。それから仲間、行政を進めた上で弥彦川の従来の職員の皆さんだけでは無理、やっぱり農業の営農指導できる人がいなければどうしようもない。で、越後中央さんは大合併して弥彦の営農センターを妻に移しますと話していたんで、これで困りますと。それで本田今専門医は弥彦川に2年しか来てもらって、で今の鈴木課長もそうですけど、あ、そういう方がいたん で今の、農業振興課の職員の皆さんも一生懸命やってます。でこれの人たちがいればなんとかなるなとか一つなんですよ。それからもう一つ、議会、要するに県とか国とかの時にちゃんとやった時に相手がちゃんと理解して一緒にやってくるかって、これもものすごく大きいんですよ。で今回にこれはつながるんですけども、越後中央さんとも、エアウォーターさんとも、私が直接会長、両方とも会長ですけど、ワンマン会長会って、資本提携やめさせてくださいと私からお願いに行ってきました。でお金をもらうのはパワーアップ農業、共同宣言所のパワーアップ農業のようにしたずっとやっていくと、みんなで競争して分取り合戦やってる補助金ってものすごく難しいんですよ。だけど去年の、今年の7月に北陸農政局長が変わられて、石川さんという方が北海道からお見えになって、で石川さんというのは新潟県の農地部長として私もよく知ってる。でうちの宇野今健康推進課の課長補佐が農地会人事交流で県に出したうち農地部にいたんです。その農地部の時の部長が今言った石川局長なんで、石川さんと、西関東地下営業区の浜田理事長、それから JA 越後中央の高橋会長と私と、この3人ものすごく仲いいんです、4人は。でこの人が来た時に10月でしたね、西関東地下営業区の時に挨拶に来られて、新潟県に全部回る時に私も行きました。でその時に話した時に局長が、自分の局長時代に大きい一番大きな役目の一つは、新潟、要するに北陸農政局から農産物輸出のあれを拡大することだって言ったんですよ。で農産物輸出の拡大っていうことは、国は皆さんご存じのように3年前に安倍内閣の時に農林水産省に対して総理大臣は農産物輸出を5兆円まで上げろって言ったわけです。当時まだ1兆円までいってなかった、4、5000億だったので、ようやく令和3年度で1兆円までいきます。だけど、あと4兆円やらなきゃいけない。4兆円やるときに、金をそこから予算をいっぱいついてる。ものすごく難しいんですよ。で、金があるって分かったから、石川さんに局長に、弥彦村として農産物やりたいって言ったら、本地にやるかって言ったら、で、中原沢まで行って、局長、局次長、それから部長、課長をはじめ、7、8人の方に全部説明してくれたら、応援してやると。要するに北陸農政管内での自治体で、新潟県は弥彦村が一つモデルケースになりそうだということで紹介していいかって言うから、ぜひお願いします。そこまで行ってくれるということ、要するに金出してくれるということなんです。で金出してもらう、国の増資をもらうときに、民間じゃ無理なんですよ。エアウォーターさんが無表じゃったら金下りない。農協さんはやってもいいんだけど、農協さんはとにかく来年の4月の大合併のために、もうそんなことやってられませんよって、はっきりしだったら自分たちで作るしかない。で作れば金の面倒を見てます。しかも輸出だってことは国内と違って何があるかわからない世界だから、やっぱり国がバックにいないとなんとなく不安なんです。国がバックにいればいざという時面倒見てくれる。民間だけでやったらなかなか面倒見てくれない、自分たちでやりなさいってことだから。それから保険とかなんかいろいろありますけどね。でそういう意味ではどうしても、じゃあ国の金をもらって、これから交渉しますけどね、どれだけの金をもらうかって、まあ向こうもやってやるよって言うとはっきり明言したんですけど、やってくれたなって私も思ってますし、それから会社についてはなかなか動けなかったのは、共同選果場を作るときに北陸町農政局の局次長がナンバー2が私に対してお礼に言ったら、小林さん共同選果場で儲けないでくださいねって言われたんですよ。補助金を出した事業で
設けられたら困りますって言われたんですよ。で、共同選果場はあれは設けるもんじゃないから全然構わないんですけどね。でその後に、石川局長のところで説明した後に担当の第63業課の担当課長さんがお見えになって、これは今週からお見えになった方なんだけど、その時に最初に私が申し上げたのは、共同選果場の時に国から儲けるなと言われました。で今度新会社を作ります。だけどこの会社は輸出を担当させる会社ですと。でこの輸出を担当させる会社に儲けるなんて言われ、今までの従業のやり方をやられたらやれませんとはっきり言ったんです。なんとかしてくださいと。なんでかって言ったら、優秀な人材が集まらない会社が輸出なんかできるわけないって言って、従来型の発想で困りますと申し上げました。で分かっていただいて、詳しいことは申しませんけどね、 ある程度認めてもらったんですよ。でそれでようやく、じゃあ新会社作ろうと。でしかもそこまで来てるんで、エアウォーターさん会長が一緒に、まあ、やってやるよって、金も人も出してやるって言ったんだけど、この間行ってきて、すみませんけど情勢が変わったんで、あの話はなかったことにしてくださいって謝ってきました。で JA の高橋さんにも金はいらないと、あそこの現物収支ってものもいらないから、だけどあれを売ってくれってことで、いや、あの低温倉庫ねやったんですけども、で低温倉庫は耐震構造が分からない部分があったんで、これ買えないってことでチャランします。でこれから農協さんとは、農協と喧嘩なんか絶対できないですから、うまく付き合いながらやりますけども、事業主体はあくまでも村が主体で、本来ならば民間にやってほしいんですけども、しばらくは村が主体で、私が主体でやるしかないと思ってます。で、今やってるのは、ヤヒコ、生産組合が皆さん、4生産組合で作ってる、業務用の米の販売会社、ヤヒコでしたかね、3年前お作りになった。あそこは今、業務用の販売ってものすごく苦しいから、あそこと一緒になってやれないかなということで、ようやく交渉を始めています。要するにそういう地盤が、条件が整わないと勝手に動けないんですよ。会社を作ったけど、あんたたち儲けになっているから、こんなことやってられない。で、ようやくじゃ準備が出来上がってきましてね、これからやります。で、その時に輸出もやりたいと思ってます。輸出選んでもうやめない。国から約束しましたからやりますって。で再発機の枝豆やるっていうのはね、これものすごく難しいんで、私も分かってた。だけどどうするのかなって時に、北陸農政局長にできますってやりますって電源したのは、車座トーク、県知事の車座トークの時に、山本館と弥生商店のあの2人が、枝豆の商品、新しい料理作ろうと思ってますと、新しい枝豆を使ったビールを作ろう、地ビールを作ろうと思ってだけど薄皮が邪魔でできませんと、これ何とかしてほしいと言われて、そこで気がついたんですよ。薄皮さえ取れれば売れると。で実際に手作業で薄皮を延べ40人の農協 のおばさんたちに来ていただいて、おばさんって怒られちゃうか、女性の方に来ていただいてやったのを、東京のプリンスホテルの総理長に持って行ったら、前も言ってましたし、これは使えると非常にいいと、来年ちゃんと6月から8月までの時、もし株さえ決まれば今からでもちゃんと経過しますよと、そこまで言われました。で海外についてもですね、今いろいろ動いてるんだけども、今枝豆について、ね、前一連で海外やって、海外プロジェクトたくさん手がけて、最後はアセロラドリンクってありますよね、あれを開発した人が今ヤヒコどもと契約結んでコンサートでやってもらってます。でこの間アメリカ行って、この間帰って、来週またヤヒコが来てくれますけども、10月末からにアメリカ行った時にレポートを送ってきています、枝豆について。でこの中でこういうふうに書いてます、ちょっと読みますけどね。アメリカ市場、コロナ禍家庭内消費は拡大するも、外食依存度が依然として高く、加えて近年の健康関連食品の需要がさらに高まっている状況です。その観点から冷凍枝豆を並べる量販店も多く、各レストランのメニューも枝豆を使う料理が増えているのも事実ですが、現状台湾、中国、タイ産が主流で、
進出衛生面、衛生管理面で消費者に不安が落ちています。日本産は優先傾向にあると判断いたしました。これはアメリカですけど、ヨーロッパも同じなんですよ。今だったら薄皮さえ剥けば、薄皮剥いて急速冷凍やれば市場はあるんですよ。現実問題では中国産とか台湾産とか出てますから、味は絶対日本がいい。特にヤシコは勝てるんですよ。で、彼らは薄皮じゃないですから、枝豆のサイズ比でやってるから。で、欧米人っていうのは私も見ましたけど、ゴミを出すの嫌うんですよ。あんまり中国人もそうだけど、自分の家庭で、で、枝豆、薄皮むいた枝豆ならそのまますぐ料理できますから、もう絶対優位なんで、なんとか仕上げた。で、そのために薄皮むきの開発をお願いして、要するに行政でね、開発投資で金出すってあんまりないはずなんだ。だからこれ今までの行政の観念でやったらできないビジネスなんですよ。で、誰も考えないんですよ。開発して400万かけて200万かけて返したら、特許を取って自分たち独占優位を続ければいいじゃないということなんだけど、弁理士さんとか弁護士さんに言ったら持たないんだそうです。特許を公開しなくてもどういうことでやっていることが分かるとすぐ真似できる。それよりも黙ってて分からないようにしてて、3年先先行して市場に出して、で、市場を取った方が従来のから言うとそっちの方がと、成功してますというお話だったんで、やめました。私も経済記者で分かってるんです。分かってますけども、やめまして、で、これからもう一つ、これがね、質問出るかと思ったんですけれども、失敗したらどうするんですかって必ずあるわけです。税金ですからね。だけどこれ税金も税金でも、あの、本来的な皆さんからの税金じゃなくて、競輪からのお金を使って、だからできたんです。普通の税収だったらできっこない、こんな危険なことで。投資っていうのは成功するまでやらざるを得ないんですよ。一旦やったら投下資本全部やめちゃったら全部無駄になっちまう。ある程度可能性が見えたら最後までやるしかない。それだけ難しいのであれば、開発すれば先行利益がものすごくもらう。それがビジネスで、今回はそのビジネスの手法を取り入れてますんで、多分日本の技術をすれば枝豆の薄皮むきくらいは何ともないと私は思ってます。ただ何で今はできなかったって言ったら、誰も買い手がなかったから、必要なかったからです。だからこれから先輸出やろうと思うと絶対必要だし、それからレストランチェーン業務用でやろうと思ったら絶対必要だし、これは競争相手が今のところいないんですよ。だからやって、でそれによって年収が2000万とか3000万になれば子供たちは帰ってきます、間違いなく。本田さんとかって議員とかってお子さんいるから、お孫さん帰ってくるかもしれない。3000万やって 100% 帰ってくる、そういうのが可能性が子供であるんですよ。だから一生懸命やって、それは公共の資金として使っても全然問題ない。誰か特定の個人、特定の地域、特定の企業に対して利益を出してるんじゃなくて、村全体が良くなるだけで、その人たちが3000万の収益を上げると税収が増えるんですよ。税収が増えれば、さっき言ったあの柏木議員が言われたように、いろんなところに金が使えるんですよ。競輪は私いずれ、今も言ったらなかなか難しい、まあ、海外の販売するようになれば別ですけども、それが現実の問題でない限りなかなか難しい。多分やると思いますけどね、ちょっと時間かかる。で、そうすればうちの村は財政的に全く問題ない。で、もともと素晴らしい村ですから。で、それを今私ら皆さんと一緒に作って、50年先にあの時屋敷村やってたじじいはいいことやってくれたねって、まあ言われなくてもいいですけど ね、そういう誰かやってたのかなっていうのは分かってもらえばいいんだけど、そういう前にチャンスなんです。これ覗き、これで間違って失敗したらもうどうしようもない、本当だ。だからそれが知ってるからツバメが来てるわけです。ツバメの水晶が小林さん一緒にやりたいという来ておいでになるわけです。で、屋敷村が今この、スケールでやるというのはちょうどいいのかもしれないです。で、あとどんどん増やしていけない。最初からオーブロース引き上げたらなかなか難しいけど、今だったら、私も今までの中で経験からすると間違いなく成功します。今まで間違いなく成功するって失敗したれば、議員からああいう間違い失敗するよってよく言われたけど、表出しれば2年でダメになるとかね、言われましたけども。だけどちゃんとやってるじゃないですか。なんとなくね、
そういうのが私にとって見えるんです。うのぼれかって言うかもしれないけど、見えちゃうかしょうがない。まあ、それは今までの私自身の経験だと思いますけどね。だからこの問題はちょっと今までの行政の仕事とは違うのは尺も承知なんだけど、それでやらないとできないからやらさせていただいて、それによってうち私とはうちの職員がまあ苦労するだけですね。やんなくてもいいしことは本来的にはほっとけばやったってか誰もか手段も受けないんですよ。悪いことして怠けてるわけじゃないです。条例の行政をちゃんとやってその上にやることなんで、まあ、大変のは大変ですけど、たまたまそういうふうに見えたから、見えた可能性があるならばやらなかったら将来の八代村民に対する背任行為になるというのは前の議会で申し上げましたけども、そのつもりでやってますんで、ご理解とご支援一緒にやっていただきたいと思います。以上です。
この件について、
はい、
はい、本田議
員。9番。いや、ありがとうございました。私、最初は3社による共同出資会社を作るという話から、このことは進んでたと思ってたもので、まあ、場合によっては 3社だ出資する人がいれば、リスクも3分の1ぐらいずつ、まあ、分散されるわけですけれども。村長が、その今おっしゃいましたようなことがうまくいければですね、まあ、素晴らしいことかと思いますけれども、議会としてはですね、やっぱりある程度 そのシミュレーションといいますか、まあ、どれぐらいの規模で、これぐらいの利益が見込めるから、これに、まあ、こういう施設がいるんだとか、そういった何がしかの その根拠といいますかね、そういったものは、まあ、それは今の時点ではですね、想像、まあ、仮定、まあ、どの程度 その数字がですね、信頼性があるかということは分かりませんけれども、そういった何がこの、根拠となるような数字をですね、上げていただくと、ありがたいと思うんですね。そうしないと私どもも判断しようがないといいますか、素晴らしい村長の構想は分かりましたんですけども、それだけではちょっとよろしくないんじゃないかというのが、私どもの気持ちでございます。今後、まあ、加工場施設の問題等もありますから、その先のこととなると思いますけれども、来年度予算にここへ来ると上がるかと思いますけど、その辺のところで一つ分かりやすいような説明をしていただければと思います。
村長、ちょっと待ってください。笠井議員、そういう質問はありますか？
分かりましたので、
はい、はい、分かりました。それでは、はい、村長、
本田議員の、ご質問元案で今申しましたよね、国からの輸出関連の農業関連資金をもらうと申請します。でその時にはるかものすごく厳しいいろんな要件でいくら面積が出ていくらかかってっていうのは私だけでは分かりませんから、国と一体になって作らざるを得ないんですよ、教えてもらいながら。でそのあれは出来上がったらもちろん全部秘密する必要が全くない数字なんでオープンにさせていただきますけども、今の段階ようやくこれからじゃあやろうかって、そこにようやくたどり着いたっていうことなんで、議員 の、ご不満と不安とかなんかは非常に分かります。まあ、それは国も同じなんで、水点で頭の中だけで今のようなだけでって金を貸してくれるわけで、ものすごい厳しい審査とかなんかあるんで、まあ、それで見ていただくしかないなと思いますし、それは私にとっての最低ラインなんですよ。国がやって認めてくれたラインっていうのは私にとって見れば最低ラインでしかないというふうに思ってますけど、来年のいつごろになって、まあ、これから来年度予算編成、明日から始まりますけども、その中でまずじゃあ来年は何と何を申請しようか、で国に対してどういう項目で申請しようかと、これから決めてまいりますので、詰めてまいりますので、その中で国から OK が出たものについては全てなく議会にも全部オープン、あるいは村民の皆さんに全部オープンにしていくつもりですので、それまでお待ち願いたいというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、本田議員、よろしいですか？
はい、
いいですか？はい、 いて、通告の件でございますが、ライトアップ業務委託料補課ということで、本田議員から通告されておりますが、はい、本田議員。
ライトアップ業務委託料に関連いたしまして、この度プロポーザル方式により公園のライトアップ工事がなされました。聞くところによれば、1年を通じて新緑、桜、紅葉、また雪景色などをライトアップすると伺いましたが、そのようなお考えなのか、それをお伺いします。次に、この度のライトアップ工事において配線が露出していまして、子ども、高齢者にとっては怪我のもとになるのではと懸念されます。また配線や灯具が目立ち、せっかくの景観が損なわれているのではないかと感じます。この辺をどのようにお考えでしょうか。1年を通じてライトアップとなれば、急なトラブルや維持管理においても損害業者の方が対応が早いと思われます。メンテナンスの面や雇用育成の面でも損害業者登用がいうことを考えますけれども、このメンテナンスについてはどのようにお考えでありましょうか。以上です。
はい、以上。
本庁、
本田議員のご質問にお答えいたします。最近私ね、結構、まあ、76なんで、前に言ったことが忘れることがあるんですね。職員の皆さんにも怒ると、いや村長、これ前にあんたがちゃんと認めたじゃないかって言われることもありまして、プロポーザーについて、これ来年1年を通じてライトアップっていうのは私も聞いたことがないと思ってます。多分来年度予算の新年度予算にこの経費として上がってくるんだと思います。その中で基本的に検討すればいいと思いますけれども、ライトアップそのものについては今の彌彦の財政状況から見るとそんなに大きな負担にはならないという判断します。ただしもしやるにしても、これから検討しますけど、日曜祝祭日だけで、しかも晴れた日だけで、曇天の日とか、要するに観光シーズンじゃないときは、これは必要ないんじゃないかというふうには判断しています。これからまだ決まりませんけど、新年度予算に合わせて、これが決まってくるんだというふうに承知しています。それから、配線の件ですけどね、私、ライトアップの、起工式といいますかね、その時行きましたけど、初めてその夜は見ました。で、その時一番印象を感じたのは、あのとこに、皆さんがずっと見たくて池のそばまで来たら落ちる危険がものすごくあるっていう感じなんですよ。で、当時池のとこに暗くなってたんですが、足元を照らすととにかくライトだけつけてくれた。怖いからこのまま。で、11月っていうのは寒い時もあるから、それでお年寄りが落ちたり子供が落ちたら大変なことになる、灰になるかもしれない。まあ、それはなんとかしちゃダメっていうことを言いました。で、この話につきましても、やっぱ怖いのは、そこを飛躍したとしても一番水際まで行って誤って滑って落ちたらえらいことになるんで、あの藪の中はですね、立ち入り禁止にできればしたいと思ってます。その代わり一番いいロケーションで水もに移ったあのもみじを鑑賞できるような場所を作ってそこで見てくださいというふうにしないと、自由にまあどうぞっていうような、まあ、自由にって言いませんけども、入っちゃダメですよって言われてもやっぱり入っちゃうんだ、人情なんで。だけどここで見れば安全ですよっていうことをやれば、そっちのむしろ入って被膜に盛り土したときにけつまずいて、あそこやぶですから、なんかひょっとしたら目がつくかるかもしれないのは防げるんじゃないかと思ってまして、それは来年度のライトアップに合わせて、ま、間に合わせるようになんとかしたいというふうに個人的には考えます。だから3番目のライトアップっていうこの事業はソフトなんですよね。ハードの授業じゃなくてソフトなんです。どの角度でどのだけの光量で照らすと一番効果的かっていうのは誰でもやってるできるってわけじゃないです。だからソフトだから金がめちゃくちゃ高いんですよ。誰もやったんだと、あんなうちの職員がやってライトやって下やってやればいいだけの話なんだけど、そうじゃなくてどういう角度でどういうアングルでこのモミジを照らした時に下に生えて、そのソフトが持ってるか持ってないが一番キーなんで、これでプロポーザーやったんですよね。ですから、
ちの村民の業者の皆さんが簡単にできるって話で全く違います。で、普通の街頭事業はほとんど全部です。今村民 の組合にお任せしてます。で、弥彦の公園内の街頭についても組合だと思ったらなんかまた別の形なんで一緒にやればいいじゃないかって私も思ってますけど、ちょっとし検討しますけども、県村内業者を優先するとは私ずっとやってますけども、こういうソフトがメインのやり方っていうのはこれは そういう思ってるところしかできないというふうにご理解いただきたいというふうに思います。
はい、本田知
事。そうです、私昼間見行ったんですね。そうすると配線が、蛇がこう張ってるような感じで、でひょこっと鎌首を上げた頭部がこう映ってるような感じで、非常にイメージ的に悪いんじゃないかなと思ってきたんです。それで当然それ埋設すればいいじゃないかという考えがあると思うんですけども、それはできるところとまたできないところがありますので、これはその場所によってやむを得ないと思うんですけども、ある程度のところはそのちょっと埋設してですね、分かりにくくした方が景観上非常にいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、夜はその暗いですので、その配線のイメージというかくねくねこう出ているのは何とも見えませんので、ほとんど見えませんので、まあ昼間行くとですね、やっぱどうもこう違和感がありますが、その辺のことを今後ちょっと考えていただきたいと思うんですけど。
はい、村長。
私は夜のことしか頭なかったんで、昼間見て回せん気がつかなかったん でそれについてはあまりにも警戒に見苦しいところはそういうことないように、まあ、検討したいというふうに思っています。
お願いします。
はい、よろしいですか。
はい、
はい、でそれでは通告の質問については以上で終わりでございます。まあ、この度は質問に対して通告制を取らせていただいたところでございます。まあ、この総括質疑で新たな質問が質問したいという方もいらっしゃると思いますが、まあ、今回通告の通告制を行いましたので、各議員のご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それでは以上をもちまして本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は12月17日金曜日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。